なんと今回の放送は、記念すべきですね、721回の放送ということで、いやいやとね、先週720回でスペシャルウィークだったでしょってね、それ特別な放送ってわかるじゃんって、それ721回って何が特別なのって思うと思うんですけど、特別なんだよ。1回しかやってこない。スペシャルウィークはま、ね、10回に1回やってくるけど、721回は1回しか来ないのよ。ね、これ何がすごいかって、最初に0をつけるんですね。そうすると、0721になるわけ。オナニーになるっていうね。もう、童貞ネットっていう、まあ、ラジオとしてね、もうこれとない、ね、すごい特別なね、放送回。これが721回なんですよ。なんだけどさ、特に今週オナニーの話もないわけ。何見たかな、俺今週のエロい動画は。ギャル、ギャルを見たね、今週はね。なんでギャル見てんだって話なんだけど、先週、720回でね、まあ、YouTuber のヒカルくんが初めて出した本、ね、心配すんな、全部うまくいくって本をね、ちょっとご紹介するっていう回やったんだけど、まあ、その YouTuber ヒカルくんが、今週、まあ、グループのね、メンバーたちと、一緒にギャルもね、一緒にね、その、まあ、まあ、グループがあるんだけど、ネクストステージっていう、ネクステっていうグループがあるんだけど、そのネクステと、あとギャルの雑誌、アゲハとか、エッグとかかな、の、そのモデルの子たちと一緒に、バーベキューをするって動画があったわけ。で、その動画見てさ、ギャルって、いいなーっつって、ちょっと思って。で、ギャル動画で抜くっていうね。まあ、そのぐらいなわけ、今週の、その、オナニートークなんて。だから、本当はね、0721回にふさわしい、オナニーをね、ちょっと皆さんにご紹介しようかと思ってたんですけども。まあ、特にそんなこともなくね、ただのね、ギャルブームが来たってだけの話なんだけどさ。ギャルっていいよね、本当に。なんか、垣根がないっていうか、なんか、垣根がないっつうの？分け隔てないっていうかさ、なんか特に、その、なんだろうね、誰でも、同じ人間じゃんっていう扱いをしてくれる感じ？これが本当にギャルのいいところだよね。ってすごい思ってて。偏見もないじゃん。いや、偏見はあるのかもしんないけど、偏見があっても大丈夫なんだよね。偏見は悪い偏見だと思って扱わないじゃん、人を。それって、なんか、例えば、ね、アニメがすごい好きだとかさ、ゲームがすごい好きだとかさ、で、普通だったら、ね、ネクラーとかさ、暗い、ね、オタクとかさ、そういう風に言われちゃうところが、ギャルは、偏見はあっても別にそういうネガティブな偏見じゃないんだよね。なんだろうね、あれはね。そのギャルの素晴らしさっていうのはね。だから俺みたいなね、なんか、ちょっとおどおどしてる感じの、その、ちょっと奥手な感じのさ、ね、おじさんなのに奥手っていうね、もうちょっと救えない状況なんだけど、そんな人もギャルだったら、なんか心を開けるっていうね、感じがすごいするななんて思ってね。今週はギャル動画を見てましたけどもね。まあ、そんな具合で、まあ、今日は0721回。特にね、関係なく、普通のお話をしていこうと思っておりますんでね。まあ、よかったら、まあ、皆さんの、ね、皆さんの、なんか記念すべきね、そのなんか0721回にふさわしい、なんか、で、話題とかがあればさ、ぜひお便りとかいただければね、それに合わせて今日ちょっとおしゃべりもね、したいなと思っておりますから、まあ、よかったらお便りの方もね、お待ちしておりますよってことで。じゃあ、今日もね、まあ、そんな感じでやっていきましょうか。久しぶりにちょっとふわっとしてるな、今日のオープニングは。全然話すことね、 この話するつもりなかったからね。正直、パンツの話しようと思ってたから。最初。なんかまあ、0721回で、ね、チンコが収まってるものとしてパンツってありますけども、つって。ね。で、パンツなんですけど、のパンツから、ね、今日ちょっとお話しようと思ったんだけど、全然違う話になっちゃった。ギャルの、ね、ギャルって素敵だね、の話になっちゃったからね。まあ、よくわかりませんけどもね。まあ、そんなんから始まるラジオもね、たまにはいいでしょうということで。まあ、そんな、ね、ギャル好きな私が、今日もね、長々とお話ししていきたいと思いますからね。よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね。いやー、まさかね、ちょっとギャルのお話になるとは思いませんでしたけども。ギャル、いいよね。付き合うならギャル。結婚するならギャル。どっちもギャルだね。ギャルってなんか、あげまんだよね。ギャルって人のこと下げようとしないよね。なんか、何なんだろうね、ギャルってね。素晴らしいなという、ちょっと今最近思ってますけども。ね、最近好きな女性のタイプはつってね、笑顔の素敵な人とかね、あとは、なんか、話が弾む人とかね、言ってますけど、ギャルっていうのがね、いいかもしれませんね。好きな女性のタイプはギャルつって。ギャル精神を持っている人ね。すごくいいなと思いますけどもね。まあ、そんなね、おじさんはもうギャル好きなんですけども、まあ、そんなおじさんもね、今日はちょっと、まあ、いろんな話あるんですけど、まあ、どの話からしていこうかなっていうのもありますが、そうね、まあ、ちょっと展示会みたいなちょっと行ったりとかね、ラーメン食べに行ったりとかね、まあなんかそんないつもと変わんないようなね、生活しておりますからね。まあちょっといろいろお話ししていきますけども。まあよかったらお便りとかもね、お待ちしてますんで、お便りの宛先だけ先にお伝えしておきましょう。メールでお待ちしておりまして、メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、ラジオ中、放送中に読ませていただきたいと思いますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いしますと。で、ここ最近ちょっとお便りをね、いただいてたんですけども、読めてなかったりとかもしたので、今週はね、まあ、ちょこちょこと、ね、お便りの方も読んでいこうかなと思っておりますんでね、まあ、どしどしとね、送っていただけたらというところでございますと。まあ、そんなね、ところなんですけど。で、実際に今日、オープニングで話そうと思ったパンツの話なんだけど、何の話かっていうと、女性用のパンツじゃないよ。男性用のパンツの話なんだけどさ、いや、パンツって、どのぐらいの頻度で買い替えるっていう話なんだけど。俺も結構パンツ買わないのよ。パンツ、ね、買わない。なんか繋がって聞こえちゃうね、なんかね。パン作ってる。ね、なんか昔あったよね。うちの父さん、パン作ってるんだ、みたいな。え、パン作ってんの?みたいな。なんか、パンツとね、パンとね。なんかその辺もどうでもいいわね、そんなね。食ったらね、ね、ちょっとちっちゃい頃のね、お話なんですけど。いや、普通に、パンツ、買いに行ったのよ。今週。ユニクロに。普通じゃない?それね。パンツ高いよね。って思って。昔さ、3枚で1000円とかだったよね。ユニクロ。 今1枚590円だってパンツ。ちょっとボクサータイプのやつね。だから3枚買ったら1600円ぐらいするんだよね。1600円じゃ効かないじゃんね。1800円じゃんね。ぐらいするわけ。高いよと思ってパンツ。とは思うんだけど、じゃあどのぐらいの頻度でそのパンツ買い替えんのって話なのよ。で、そんな買わないよなと思ってパンツ。そのさ、人に見せる機会もないじゃない？彼女がいるわけでもないし、ね、結婚してるわけでもないし、今一人暮らしだしね。で、別にサウナ行ったりとかもしないし、本当にパンツを人に見せる機会っていうのがその男女ともにないわけよ。だからさ、もう本当にボロボロのパンツを履いてるわけ。でも、そのね、自分の持ってるパンツの中でもさ、綺麗な方のパンツとさ、そのボロボロの方のパンツってあるじゃん。やっぱり、そのね、買い替えの時期とかもあるからさ。そうするとさ、ボロボロのパンツ履いてる日ってさ、ちょっと気持ち落ちるんだよね。なんかちょっと、それは乙女心かもしれないけども。女の子だってね、可愛い下着着てね、つけてる時の方がテンション上がるわけじゃん。それと一緒で男もさ、やっぱり綺麗なパンツ、ボロボロのパンツで言ったら、やっぱり綺麗なパンツ履いてる方が、ちょっとテンション上がるよね。テンションっていうか、例えば、朝シャワー浴びて、パンツに履き替えますと。その時に、ボロボロのパンツ履いた時って、なんか、また今日もこのパンツかよ、みたいな。もうこのパンツ捨ててんだけど、と思って履くじゃん。そこまでのパンツお前は履いてるのかって話なんだけど。履いてんのよ。なんかね、そのパンツ、良くない理由はいくつもあるんだけど、一番嫌なのは、パンツ履いた時のその太ももに来るところの、場所が、あんまり伸びない素材のパンツがあって。だから太ももに超食い込んでんのよ。それがもう痛くて、でこのまたパンツ履くのかよって思って。っていうのがね、まあ、続いてるわけですよ。でも、そのパンツ捨てちゃうとさ、パンツローテーションが回んねえかもしんねえなと思って捨てらんないわけ。でもそれもやだなと思って。だからユニクロにパンツ買いに行ったわけ、新しいの。ね、そいつらを外すために。で、1枚590円っていうね、ことでさ、だって、ね、T シャツ、1000円ぐらいのもんでしょ？普通のさ、無地の T シャツとか買ったりさ、1000円ぐらいで T シャツ買えるのにさ、パンツで600円ぐらいするわけでしょと思って。高いなーって思うんだけど、毎日履くもんだしなーつってね。で、新しいもん買ってさ。で、次の日とか履いたんだけど。やっぱ気持ちがシャキッとするよね。新しいパンツになるとね。なんてことをちょっと思いまして。ね、パンツの話。まあこの話オープニングでしなくてよかったな。ギャルの話でよかったな。ってちょっと思いましたけどもね。まあそんな話から今日は他にもありますけども、なんだろうね、今日は今日もちょっと細かい話が多いんですけど、まあそうだね、まあ先週話そうと思ってたこと結構あるのよ。先週スペシャルウィークでさ、まあ、結構大きなテーマで喋っちゃったから。で、その後ちょっと暗い話しちゃったから、喋ろうと思ったネタがね、いっぱい溜まっちゃってて。で、ちょっと鮮度が落ちてるんだけど、2週間前の話をね、ちょっと今日いろいろしたいなと思ってんだけど。なんか、この間、自分のね、部屋にいてさ、で、窓を開けてたわけよ。まあ暑かったからね、急にここ最近寒くなったけど、この一週間で。それまではね、ずっと夏日っていうかね、30度近くね、毎日、ね、気温が上がってて、暑かったからさ。で、窓開けてたわけ、部屋の。 したらさ、なんか外でね、歌声がちょっと聞こえてくんのよ。歌声ってか、まあ、メロディーが聞こえてきて、どんどん近づいてくるの、そのメロディーが。自転車乗ってる若者、ね、男のね、若者が、なんか口ずさんでるっぽいのよ。で、それがどんどんどんどん大きい音になってって、で、聞こえてくるんだけど、歌ってるのが、曲じゃないんだよね。曲っていうかさ、その、アーティストが歌ってるね。例えばなんか、ね、ドライフラワーとかさ。そういうんじゃないんだよ。女性記名称をリズムに乗せて歌ってるんだよね。そんなことあると思って、結構ね、これが治安の悪いね、地域だったらまだしも。結構治安のいい場所よ、ここ。ね、近くにはね、高級住宅街、小島だったりとかね、ありますから。本当にその隣接エリアなんですよ。そんなところで、チャリ漕ぎながら、女性記名称をリズムに乗せて歌ってる奴がいるわけ。やべえなと思って。どんな感じで歌ってるかっていうと、まあ、女性記名称はね、やっぱ言えないですから、放送禁止用語ですからね、ちょっと言えませんけども、まあ、男性記名称は言っても P 入らないからね、言ってもいいと思うんですけど。まあ、おちんことしましょう。ね。女性記名称のようにちょっと言うと、ね、おちんこと。だそれをさ、普通にリズムに乗せて言ってる感じ。ね、おちんこ、おちんこ、おちんこ、つって。おちんこ、おちんこ、つってずっと歌ってるわけ。わかんないよ。もう、これがね、もったいないのが、2週間前なんだよ。この出来事。先週だったらそのメロディーも覚えてたんだけど、今週はもうメロディー覚えてないから。ちょっともったいないんだよなーと思って。ただそれ連呼してた。ね。おちんこみたいなところを女性器に変えて。で、これを連呼しながらリズムに乗せてたね。そんなやつがこの周辺住んでるかと思うとゾッとするねーと思うんだけど。いいね。若いっていいなーと思って。なんだったんだろうな、あれな。本当にな。そんな人が出没するような地域じゃないんだけど、まあ暑かったからかな、ね、ちょっと頭も湧いちゃったんかもしれませんけどもね、まあそんなね、ちょっと鮮度がね、命のね、女性記名称ネタ、リズムネタ、ね、もったいないなーなんて思ってね、とか、あと先週話そうと思ったことはね。先週、イケアに行ったの。まあ、なんか、いろんなね、日用品とかちょっと買いに行ったのよ。日用品っていうか、乾電池買いに行ったんだけどね。乾電池ってみんなどこで買ってるかって話なんだけど、俺はイケアで買うのよ。イケアの乾電池って、黄色くて、ちょっと可愛いんだよね。だからちょっとおしゃれなんで、乾電池からもね、やっぱおしゃれになりたいなと思って、で俺ずーっとイケアの乾電池使ってんだよね、この何年も。でそろそろストックがなくなってきたからと思ってさ、イケア行ったわけ。したらさ、その黄色い乾電池が売ってないのよ、全然。で売ってねえなーと思って、なんか充電電池しか売ってないのよ。なんだろうと思って。どこに売ってんだよと思ってさ。で、店員さんに聞いたわけよ。乾電池って、何階で売ってますかつって。したら、もうイケアは、乾電池製造してないんですよって言われて。充電電池しかもう、製造してないんだって。と思って。で、結局、帰りに、ね、100円ショップのダイソー行ってね、乾電池買って帰るっていうね、悲しい、ちょっと、感じだったんだけど、 なんかやっぱりエコとかさ、そういう観点からなんだと思うんだけど、もうイケアはそういうのにもう乗り出したんだね。乾電池結構売ってたよ、昔。イケアって。前面に出して。だから、かなり、売り上げとしては、ねえ、ちょっと 1% ぐらい、なったかもしんないよね、乾電池だけでも。それを、すべて捨てて、充電電池に変えるっていう、この決断力。すごいね。本当に。だそんなんで、ちょっとイケアの乾電池がもう買えなくなってね、あの可愛い乾電池が使えなくなってしまったって思うとちょっと悲しいんですけどもね。ダイソーはね、能力はいい乾電池かもしれないんだけど、見た目が全然可愛くないんだよね。普通の乾電池なわけ。だから、なんか可愛い乾電池ね、どっかで見つけたいね。他の100円ショップだったら安かったりすんのかな。それとかね、スリーコインズとかね、ああいうところで買ったらもしかしたら乾電池可愛いかもしれませんけどもね、ちょっと調べておかないといけないななんて思いましたね。え、なんか金ピカのさ、ね、私乾電池ですよみたいなあるじゃない、私アルカリ、私マンガンね、そんな感じのさ、なんか乾電池あんまなんだよね。うん、ちょっともうちょっとおしゃれでスタイリッシュにねなってほしいなと思いますけどもね。まあ、そんなお話でした。あとは先週話そうと思っていた話は、まあ、先週というか先々週なんですけど、マッサージ行きまして、久しぶりだったね。なんかほんとここ最近マッサージとか行ってなかったから、でマッサージ行ったらいいんかなーなんてことを一回ラジオでねお話ししたんだけど、でそのお話しした次の週かな、じゃあ実際にちょっとマッサージ行こうかなーなんて思ってさ、マッサージ行ったんですけど、いいね、たまに行く分にはね、ほんとすごい安い店行ったわけ。渋谷かな、渋谷で60分で3000円ぐらいの、もう激安のマッサージ店行ったんだけど、まあいいのよ。もう、ある程度、その練習したこと、ね、練習しているマッサージ師の人だったら、別に資格持ってようが持ってなかろうがね、別によくて。正直、家族がいたら子供に揉んでもらうとかさ、ねえ、その奥さんに揉んでもらうとかさ、そういうレベルでもいいわけ。ただもう自分の体がガチガチだから、ちょっとほぐしてもらいたいなっていうぐらいの気持ちだから、もう誰にね、全然、もう正直練習したことない人でもいいわね。うん。適当にでも何でもいいから、なんか体ほぐしてほしかったから。で、安いところ行ったわけ。でもね、1時間3000円だと言ってもね、やっぱりその道のプロだからね、うまいよねっていうところと、あとやっぱり久しぶりのマッサージっていうのもあるし、あと俺ここ最近ずっとね、仕事なんかもう同じ姿勢でずっと同じことをやってるような仕事なわけ今ね。いい加減どんな仕事か言えよって話なんだけどさ、まあね、まだこの仕事を続けてるからね、言えないんだけどさ、まあ、そろそろ1年経つか。ね、12月1日からとか、12月1日から、今の仕事始めたから、今10月でしょ？で、11、12となりますから、まああと2ヶ月ぐらいでね、1年経とうとしてるんですけど、その間まで一回もマッサージ行ったことなかったからね、確か。で、今の仕事が本当に体をさ、なんだろう、本当になんか、肩凝るんだよね。目が疲れるし、首も凝るし、肩も凝るし、背中も凝るし、腰も凝るわけ。もうだ、ずっと同じ体勢でいるわけよ。まあ、デスクワークなんだけど、 まあ、座ってるわけ、ずっと。で、パソコンいじってるわけ、ずっと。同じ体勢なわけ。8時間。まあ、9時間拘束、8時間労働。で、ずっと同じ体勢なわけよ。もう体がもう悲鳴上げてるわけ。だから少しでもね、ほぐしてあげたいななんて思って。で、マッサージ行ったんだけど。したら、マッサージ師の人に言われたもんね。肩と背中と腰ガチガチでしたねって。なかなかいないっぽいね。ここまでガチガチな人ね。そのぐらいガチガチだったっぽいわ。そりゃそうよって。もともとね、ちっちゃい頃から肩こり体質なわけ。そんな人がさ、大人になってね、仕事がね、そうやって同じ姿勢でずっと8時間もいるような仕事してたらさ、そりゃガチガチになるよね。もうね、だから定期的にね、マッサージは行った方がいいんだなと思って。さすがにね、毎週行くってほどでもないけどさ、1ヶ月に1回ぐらいね、ちょっとねぎらいで3000円ぐらいいいじゃない。飲み行ったりするわけでもないしさ、毎週とかね。だ、その分のお金でね、ちょっとマッサージ1時間でリフレッシュしてさ、っていう生活は必要だよなと思って。昔はね、よくマッサージとか俺も通ってたんだけどね。それこそカイロプラクティックとかから始まりね、普通のマッサージ整体行ったりとかもね、いろいろしてましたけど、まあ通うってなるのね、結構大変だけど、毎週それね、予定入っちゃうからさ。でも俺が今回行った店はね、結構予約とかもね、空いてるからさ、思い立ったタイミングで予約して、でマッサージしてもらえるから、普通に仕事の帰りとかでも行けそうな気がするからね。だからまあ職場の近くとかでまあ探してもいいしね、こうやって渋谷ね、うちの近く近所でね、探してもいいし、まあ、どこで探してもいいんだけどもね、行きつけをね、ちょっと見つけておくのも、まあ、今後はね、いいのかななんて思って。ね、なんか。で、なんか次の日仕事、少しはかどったよ、なんか。やっぱり、ね、いつも体ガチガチで、もうその体勢になる時点でね、なんかもう嫌だなって思っちゃってたから。今日も仕事か、で、また首も肩も腰も痛くなるんだろうな、背中もつって、目もつって、やだなーなんて思って仕事してるから、それがなんか解消されると、なんかね、体が軽くなってね、ちょっと仕事頑張ろうかなみたいなね、思えるからね。まあ思ったのは1時間ぐらいのもんでさ、1時間ぐらい経ったらまたガチガチになってきちゃってさ、もうこの仕事やだなーなんて思ってね。だ、ありましたけども、まあ、たまにはね、ちょっと自分へのねぎらいでマッサージ行くのもね、ちょっと必要かななんて思いましたって話。とか、そんなんなんですけど、まあ、先週話したかったことはそんなところですかね。で、今週は、じゃあ何があったのって話なんですけど、今週はね、ラーメン。もうラーメンコーナー化したいよね、もうね。ラーメン、探訪記、ね。もう来週からそうしましょう。もう今週からでいいわ、ね。新コーナー、ラーメン探訪記、ね、やってまいりますけども。今週のラーメン。いや、なんかさ、ラーメンってさ、もうここも本当もう何年も言ってるけど、ラーメンって美味しいよね。すごいよね。こんだけ人を虜にするっていうのはさ、怖いよね。ラーメンってなんかやばいよね。そう考えると。ラーメンとパズドラってやばいよね。そんな感じ、なんかもう、食はラーメン、ゲームはパズドラ。そんなんだもん。で、プライベートはラジオ配信つってさ、な、取り憑かれてるよね、もう、すべてにね。良くないなぁと思うんだけどさ。 でもラーメン食べちゃうんだけど、あの仕事の帰りにさ、休みに行くのもいいのよ。たださ、休みの日ラーメン食べに行くとさ、それでなんか一日終わっちゃったりするから、だから仕事の帰りにラーメン食べられたら一番いいななんて思ってさ。で、ちょっと遠かったんだけど、仕事終わんのもね、8時過ぎぐらいに終わるから、だからそこからね、行ける範囲って決まってはいるんだけど、それでもまあ1時間以内ぐらいでつけるところだったら、ね、それだと9時ぐらいにつけるからさ、21時につければまあまだラーメン食べられるしね。で、帰りもまあまあ1時間ぐらいで帰ってこれるんだったらまだいいかななんて思って、じゃあどこ行こうかななんて思った時に、なんかツイッターでいつもラーメンのねツイートを見てたりすんだけどさ、そこでね、なんかよく見るのが、埼玉県の川口にある武蔵屋っていう店があるんだけど、まあ武蔵屋ってね結構いろんなところで展開してるんだけど、それの川口店なんだけど、そこのね、なんかラーメンのツイートをよく見んのよ俺。だからちょっと他のね武蔵屋と少し違うのかなと思って、川口店はちょっと行ってみたいなと思ってさ。で、それとあと昔俺の友達が川口の武蔵屋ハマってた時期があって、で、それも十何年前、15年も経たないか、でも10年以上前だよね。俺があのコールセンターで派遣で働いてた時とかだから、30歳前後ぐらいの頃の友人が川口の武蔵屋にハマってて、川口住んでて、その人さ。で、なんか、そんなの思い出してさ、あの川口の武蔵屋かと思って。で、ちょっと行きたいなと思って、仕事終わってから、ちょっと遠いんだけどね。一応なんだかんだ職場は俺都内なのね。場所とかもあんまね、公表してないですけども。今の職場はね、都内なんだけど。まあそりゃそうだろうって話なんだけどさ。だから、埼玉行くのちょっと遠いんだけど、でも言っても川口だからね、そんな、遠い遠い言っても、赤羽まで行ってね、で、赤羽から、京浜東北線で一駅、とかだから。まあそこまでね、ね、都内から一駅で行ける埼玉県の駅っていうね、ところなんで、まあ、言ってもっていうね、ところだからね、仕事終わってから行ってみようと思って。で、川口の武蔵屋行ってさ、混んでんのよ。ちょっと並んじゃったもんね、そんな深夜ではないけどもさ、9時21時前ぐらいに着いたんかな？なんだけど、結構混んでてさ、平日の火曜日に行ったんだけど。これは週末だったらわかるよ、金曜とかだったら。でも火曜日だからなと、すごいなと思ってね、大人気店。でも何が違うのかっつうと、味は武蔵屋の味なんだけど、チャーシューが違ったね。武蔵屋のチャーシューってなんか残念なのよ、俺の中ではね。もうちょっとうまいチャーシューにできるよなって思うんだけど、なんか干し肉みたいな、なんかボソボソっとしたなんかチャーシューだったりするわけ、武蔵屋のチャーシューで。わかんないよ、ちょっと武蔵屋好きの人がいたらね申し訳ないけども、チャーシューはちょっと俺はなんかもうちょっとやりようあるだろうなって思いながらいつも武蔵屋のチャーシュー食ってるわけなんだけど、川口店のチャーシューは違った。ちょっと柔らかい感じのチャーシューで、その干し肉みたいになってたり、ボソボソしてたりとかしてなくて、柔らかい感じのチャーシューで。 で、ちょっと大きめでね。だからそこが、また一つ違うね、ところなんだなと思ってさ。人気のあるね、ゆえんなんだろうなと思って。それで、味は武蔵屋だから。だから武蔵屋の味が好きで、チャーシューだけが残念なんだよなっていつも思ってる人は、川口店に行ったら、あ、武蔵屋の味でチャーシューが違うっつって。ね、これこれってなるような気はするね。まあ、ちょっと私はね、最近ちょっと武蔵屋はもう、いろんな店舗行ってね、もう味の幅が分かったからね。うん。武蔵屋って、一店舗一店舗味違うんだけど、多少ね。でも幅はやっぱりある程度決まってんだなっての分かったから。だからまあ、当分ちょっともう武蔵屋はね、控えていこうかなと思って、もっとね、新店舗いっぱいあるんで行ってない店もね、そっちの方にね、力を注いでいこうかななんて思っておりますけども、で、そんな、だったりとか。あと今週は、渋谷駅前の、家系ラーメン、サムライっていう店があるんだけど、そこにも行きまして、これ休みの日かな、水曜日に行ったはずなんですけど、昔サムライも、渋谷の駅前、なんだけど、ハチ公口とかの方じゃなくて、もっと逆側の、道玄坂とかのあっち口のさらに横の方の、ウィンズとか、競馬のね、ウィンズとかあっちの方の通りにあったんだけど、そっから移転してきて、で、ハチ公口の方の、ほんと駅前の方にできたんだよね。で、そこに新しくなってから俺まだ侍行ったことなかったから、ちょっと行こうと思ってさ。で、前食べた時がね、部屋っていうか、店もね、ちょっと狭かったのと、あんまり綺麗じゃなかったのと、なんか、不衛生な感じしたんで、昔。行った時ね、たまたまなんだけど。で、スープもしょっぱかったなんか。で、なんか、違うなぁと思って。でも新店舗になったらちょっと違うかなと思ってね、行ったんだけど、店はすごい綺麗でさ、ただやっぱり混んでるね。人気のお店で平日行っても大体満席な感じだったけど、たまたま何席か空いたタイミングだったからさ、並ばないで入れそうと思ってで入ったんだけどさ、結構悪くはないけど、スープはやっぱりちょっとしょっぱいなっていう感じしたね。うん。まあ、パンチがあるっていう表現なのかもしんないけど、俺は、ちょっとスープしょっぱいなって感じた。でもま、都内でね、あんな感じのラーメンが食べられるっていう場所、なかなかないから、そう考えると貴重なんだろうけど、ちょっとスープしょっぱいなっていうね、風に思ってしまいました。あと、海苔が、なんか分厚かった。わかんないけどね。でも分厚かったな。普通の海苔、いわゆる吉村屋とかの系列が出してる海苔よりも、なんか厚みが 1.5 倍ぐらい厚かったね。それっていいことなんか悪いことなんかちょっとよくわかんないけど、ただやっぱりラーメンの食感と海苔と、例えばライスとかと、なんかいろんなね、3密体、4密体になると思うんだけど。その海苔が厚すぎて、ちょっと海苔が邪魔なんだよね、少しね。だからそういうの考えると、まあ、どうかな、ってね、ところもありました。で、今週のラーメン探訪記、3店舗目。これラストなんですけど。千葉。千葉まで行ってまいりましたけどもね、本当は今週釣り行く予定だったのよ。で、釣り行く予定だったんだけど、土曜日にね、金曜日雨降っちゃって、で、雨降った次の日の釣りってさ、まあ釣れたことがないわけ。まあ俺はいつも釣れないんだけど、友人 友人も雨の次の日は釣れないわけよ。でもそれ分かってっから、そのもう水が濁っちゃっててさ、魚もさ餌に気づけないぐらいのさ濁り方しちゃうから、海が。だからそんな中釣り行っても仕方ないよなっつって、じゃあちょっと土曜日は釣りやめようと。でその代わり釣りの帰りに行く予定だったラーメン屋に行こうという話になって、で千葉県の五井っていうところにあるラーメン屋さん、浜の屋っていうね、これ皆さんちょっと聞いたことないですか、浜の屋さん。なんか聞いたことあんなっていう人いると思うんだけど、あの前に私があのロッキンジャパンフェスね、今年行ったんだけど、ロッキンジャパンフェス行った時に食べようと思って並んだラーメン屋さんが浜の屋で、結局ロッキンジャパンの日はまずロッキンジャパン行く前に浜の屋さん並んだんだけど、あのちょっと列が長すぎちゃって3、40分並んで、もうそっから離脱してラーメン食べずにロッキン会場に向かうっていうね、まあ、断念したわけ、並ぶの。そして、ロッキンが終わってで18時ぐらいかな、ちょっと早めに切り上げてさ、ウーバーワールドを見んのやめて、それで浜の屋さんにねリベンジしたんだよね、その日のうちに。そしたら、その日はなんか早いタイミングで閉店したらしくて、過去で一番人が並んだ日ね、こんなにお客さんが入ったのは初めてですっていうぐらいのお客さんの入りで、多分スープがなくなったりとか麺がなくなったりとかして、でその日は閉店したらしく、俺がねウーバーワールドをねそっちのけでラーメン並びに来たのに閉店してるっていう悲しみがあった。そんな浜の屋さんなんだけど、今回ね、あの千葉に釣り行くつもりだったからね、その帰りに行こうかって言ってて、でも釣り中止になっちゃったんで、じゃあ浜の屋さんだけね行こうかって話になって、で行くわけですよ。で集合時間は何時だと思いますか、ラーメン食べ行くだけなのに。浜の屋さんのお店のオープンは11時なのね、そのお昼ちょっと前ぐらいに11時。でもさ、やっぱり都内から行くってなるとね、まあ、2時間とか2時間半とかかかるのよ、こっから。五井って、蘇我駅の近くなんだけど、蘇我駅までって結構遠いじゃない。遠いじゃないって言ってわかんないよね、でもね。遠いのよ。やっぱ、千葉って遠いのよね、なんかね。だからさ、どんぐらいかかるんだっていうのもね、ちょっと考えていったりしないといけないし、車でね、行くから、今回は。だから渋滞とかもね、考えたりとか、ちょうど3連休のね、初日だったりとかもするしとかね、いろいろあって、朝7時30分に集合して、ラーメン食べに行くっていうね、早いねと思いながら。でもね、やっぱりそのぐらい気合い入れていかないと、やっぱ渋滞に巻き込まれたらね、そのオープンの時間に間に合わなかったりするからさ。で、それがオープンの時間に間に合わないとほんと並ぶから、1時間とかね、2時間とか並びたくないじゃん。だから、ね、まあまあいいかなと思って。ね、早めに出てね。で、早めに着いて。で、まあ10時30分とかに着けばいいかななんて思ったんだけど、なんか思いのほかスムーズにさ、本当に渋滞が全くなくてさ、スイスイスイでさ着いちゃって、気がついたら7時30分出発してさ、9時30分に到着しちゃってんのよ。でお店のオープン11時なのよ。もう1時間半時間があるわけ、そっからどうしよっかつって、 1時間半どっかで時間潰すって。まあ、1時間半っていうかね、まあ、1時間ぐらい潰して30分ぐらい並べばいいかな、つって。どうしよっか、つって。でもせっかくだから、もう並ぼっかって話になって、9時半からね、並ぶっていうね。でもなんか、お店の前にすでに1台車止まってて、で、これ何の車なんだろうななんて思って、その隣にね、車つけてさ。で、一応、店の前に椅子が置いてあったからね。まあ、先頭、ね、先頭のワンツーはね、俺たちで、俺と友人でね、確保したんだけど。したらなんか常連さんっぽかったんだよね、先に来てた人。常連さんがお店の中にいたらしくて、で本当はこの人は多分一番乗りだったっぽいんだけど。で、その人が3番目に今度座って。で、もそっから、でも、9時半から座ってたけど、9時40分、9時45分、9時50分と、どんどん人増えてくるわけ。だからよかったなと思って。そんなね、30分、オープン30分前ぐらいにね、行けば全然平気だろうって思ったけど、それじゃあ、全然入れないよと思って。だから、先頭でね、先頭1、2をね、確保してね、いたけども、オープンする11時の段階で、何十人ぐらい ?2、30人、並んでたかな。まあ、3連休の初日ってのもあるからね、あれなんだけど。だからよかったーと思って。で、お店もね、そんな広いお店じゃないのよ。席数が多いわけじゃなくて、6席とか8席とかそのぐらいのね、感じなわけ。だから、そんなに回転がね、早いわけでもないんで、もう1巡目で入れてよかったなと思って。先頭でね、入れたからよかったななんて思ってさ。で、この浜の屋さんって、どんな家系ラーメンかっていうと、俺が一番好きな家系ラーメン、千葉にある杉田屋さんっていうのがあるんだけど、この杉田屋で修行した人が、まあ、独り立ちして独立して、それでオープンさせたのがこの浜の屋さんなわけ。だから、俺が一番好きな、ね、その、ラーメン。杉田屋の。まあ、神奈川じゃないよ。神奈川の杉田屋じゃなくて、千葉の杉田屋ね。友好店っていうところと、あと、駅前店ってのあるんだけど、千葉のね。まあ、どっちも美味しい。千葉は。うん。千葉は美味しい。で、ここで修行した人が、ね、出した店だっていうことだから、まあ、そりゃ美味しいだろうってことでね、期待値が高まるわけ。で、ラーメン、何食べようかなと。大盛り、チャーシュー麺。本当はいつもは最近はね、昔は、ラーメン中盛りがベストだなと思ったわけ。なんだけど、やっぱり、チャーシュー麺にしたいなっていう思いが最近強くなってきて。チャーシューって最後、逆に多すぎると、もうチャーシューそんな食えねえよってなるんだけど、それでもチャーシュー麺ちょっと食べたいなっていう気持ちが最近強くて、チャーシュー麺中盛り。これが、今、家系食べ行くと大体チャーシュー麺中盛り頼んでるのね。なんだけど、もう、浜の屋さんに来ることなんて多分金輪際ないんじゃねえかなと思うわけ。遠いし。そうやってね、友人が車出してくれてね、行ったから、行けたけど、わざわざ電車で行くかっていうと、ほんと五井駅遠いから、1時間半ぐらいかかると思うんだよ、電車でね。そうするとちょっとさすがに遠いなと思って。だから、もうなかなか来ることはないなと思ってさ。そう考えた時に、じゃあ中盛りチャーシュー麺でね、足りるのかと。いや、足りないと。大盛りだっつって。だからチャーシュー麺の大盛りにしまして。で、食べたらもうペロッとね、食べ終わっちゃって。 ただそのめちゃめちゃ感動したかっていうとそういうわけじゃないのよ。だからなんか食べ終わった後にね、あの友達とねラーメンの話するわけ。今日のラーメンはどうだったと、良かった悪かったいろいろ話があるんだけど、悪かったわけではないのよ全く。だけど劇的な感動があったかっていうとそういうわけではなかったの。でも美味しい、すごく美味しい、本当にあの美味しい、スープも美味しいし麺も美味しいしチャーシューも美味しいしほうれん草も美味しいし海苔も美味しいと、いやいいのよ、すごく美味しいのよ。なんだけど劇的な感動はなかったわけっていうところだったんだよね。でもよくよく思い返せば本当に美味しいラーメンってそういうところもあるよねって思って、昔俺中村屋っていうさ塩ラーメンのうまい店があったんだけど、一時ねよくあのメディアにも出ててさ、あの湯切りの仕方がねちょっと独特で、ツバメ返しとかね、あの天空落としとかさ、そういうのがなんか流行った時のね、天空落としの湯切りの仕方があの中村屋のね湯切りなんだけど、でそこで食べた塩ラーメンがまあ美味しかったんだけど、そんなに感動はしなかったっけその時は。だけど後日何日か経ってからあのラーメンもう一度食べたいなって思うことがあって、後になってきて凄さがわかるというか、なんかその高レベルのラーメンすぎて、その時はよくわかんなかったのかもしれないけども、その後ね、あれって実はめちゃめちゃうまかったんじゃねえかみたいないうのがあって、でそういうのにもしかしたら似てたんかもしれないね、浜野屋さんはね。だからもう一度まあ食べたい食べたくないって言われたらそれ食べたいになってるしさ、でもその時はそんなに感動っていうほどの感じじゃなかった。あ、美味しい家系ラーメンだなーぐらい。もうちょっとかな、もうちょっとうまかったかな、うん。そこまでね、だって結局大盛りペロッと食ってるからね、チャーシュー麺で。だから美味しいお店なんだけど、そうだからその激烈感動ってわけじゃなかったんだけど、でも結果何の日のうちを打ちどころもないというか、欠点がなかった、欠点とないラーメンだったね本当に。だから家系ラーメンどこ行ったらいいかなって言われた時にはまあ遠いからね進めらんないけども、まあ千葉住んでるんだったらねぜひ浜野屋さん行ってほしいし、杉田屋さんも行ってほしいし、あとまあ裏武蔵屋さんも行ってほしいしとかあるけど、そういうところに入ってくるような美味しさのラーメンではございました。なんでね、あのまあとかなんかいろいろねそんなこと言いましたけど、結局俺の中のラーメン五大ラーメンとかにも入ってくる気はするんだよね。五番目とか一番なんだろうね、一番は千葉の杉田屋さん、これは同率1位でいいんじゃないかな、有効店とね駅前店で。2位はもしかしたら、まあ1位2位でそのね、まあ、順不動なんだけどね、杉田屋さん杉田屋さんで、2位が終わって3位がどこかな、裏武蔵屋さん西千葉、これ3位で、4位が神奈川の末広屋で、5位に今回の浜野屋さん入ってくるのかな、うん、って感じ。 だから五大ラーメンの中にねちょっと食い込んできたなっていうところだったんで、だ感動をその日めちゃめちゃしなくてもランキング入ってくるっていうこのポテンシャル、まあ相当だよねと思うんだけどさ、まあそんな感じのねラーメンでございまして、まあ1時間半待った甲斐があったよね本当に。で食べてさ、でペロッと行ったなーつって、もう家の近くにあったら最強だよね本当にね、本当に通うと思うわ。そのぐらいなんかそのパンチがありすぎると感動はあるかもしんないその日は、ただ毎日食べたいかっていうとそういうわけじゃないじゃん。でも浜の屋さんの家系ラーメンはこれ毎日食いたいなっていう感じのラーメンなのよね。だそこもまたちょっと違うのかもしれないね、なんかいろいろね、なんてことをちょっと思いました。そんな今週のラーメン探訪記ね、いかがでしたでしょうかね。でもねもう来週からはねラーメン探訪記はね少なくなります。なぜなら私ダイエットまた再開しようかなと思って、だからラーメンをそんなにね週に3回とかも食えるような感じではなくなってくるんだよねと思って、っていうのもここ最近そのラーメンももちろんそうなんだけど、やっぱお米を食べ過ぎちゃってて、私ここ最近ね炊飯器買ったんですよ。IH のね炊飯器をまあ、中古で買ったんですよ。まあでも買ったからにはやっぱり使い倒したいからさ、米炊くじゃない？で1回で炊く米の量が2合炊くわけ。で、まあお米をまあ朝炊いたらね、朝ごはんにその 0.5 合お米食べて、で夜残りのね保温しといて残りの 1.5 合を夜食べるとか、夜炊いたら夜炊いたでね、まあ逆のパターンで 1.5 合食べちゃって、で朝残ったね 0.5 合を朝食べるみたいな、まあそんな生活をねここを最近してたんですよ。みるみる太ってくよねやっぱり、食べてるもんなと思ってさ、お米を、お米が悪いわけじゃない、お米に罪があるわけじゃないけど、まあ、食べ過ぎちゃうんだよ。これが程よいね分量のお米だったら問題ないんだろうけど、せっかくだからなと思ってね食べちゃおうかなっつって食べちゃうんだよね。1日2合食べんじゃん。で他にも昼間はさお昼ご飯マックだしさ、まあ、マックでねチキンマックナゲット食べたりするわけなんだけど、あそんなんだから太るんだよなと思って、で職場でさそうやってね座ってる仕事なんだけど、まあ、パソコンに向かって座ってるわけ、そうそうさなんか腹出てきてんのがわかるのよ、まずいなと思って、でこの間一週間ぐらい前かな体重計乗ったわけ、65キロになってんだよ体重が。いやちょっとやっちゃったなと思って、この間62キロ前後までねダイエットしてさ、まあ、60キロぐらいまでかダイエットして、でその後ちょっと戻りつつもまあ、62キロ行ったり来たりみたいな感じだったわけ。でもさ、そのもう65キロになったらもう行ったり来たりじゃないじゃん。もう行ったっきりじゃないそんなのさ。それまずいよと思って。で、ここ最近、ちょっと食事を見直して、まあ、ラーメン食べてる日以外はね、サラダだったりとか、そういうちょっとダイエット食みたいなね、感じで食事に戻して、で、さっき、ラジオ始まる前かな。体重計乗ったら、一応 63.2 キロになってました。ちょっとは落ちたね。 63.2kg ぐらいだとお腹は目立たないんだよ。太ってる感じは。だ65いくとね、お腹目立つんだよね、本当に。この 1.8kg ぐらいの差が、相当、見た目的にもわかるレベルでね、えぐいんだよね。だから、もうちょっとね、やっぱ痩せようと思って。で、俺もね、婚活パーティーにさ、やっぱり、ここ最近ね、よく行ってるわけなんだ、よく行ってるっていうかね、先々週か、から行き始めて、で、また今週末、ちょっとどこかしら婚活パーティー行こうかなと思ってるわけ。まあちょっといいのはないんだけどね。なんかこの間まではいいの結構あったんだけど、急になんかいいのはなくなっちゃってさ。どうしよっかなーなんて思ってんだけど、まあでも何かしらね、今週末行こうとは思ってるわけ。でさ、その時にさ、やっぱお腹出てる男とお腹出てない男どっちがいいって言ったらさ、そりゃさ、ね、お腹出てない男の方がいいわけじゃない。フェチ的なものがない限りはさ。だから、ちょっと来週の、まあ、来週とか今週末の、婚活パーティーに向けて、やっぱダイエットをね、ちょっとしていこうかななんて思ってはいるので。まあ、ラーメンはね、ちょこちょこ挟むかもしんないけど、でも、そんなね、ラーメン、もう、大盛りにしなければね、いいと思うのよ。ライスもつけなきゃいいと思うのよ。ただの中盛りチャーシュー麺とかだったら、そんな太んないと思うんだよね。それを3食食ったらやばいよ。朝食って昼食って夜食ったらそれはやばいけど、どこかの一食を中盛りら、チャーシュー麺にするぐらいだったら、まあ、大して、ね、変わんねえだろっていうのもあるし、それよりも1日2合とかラーメン食、ラーメンじゃなくてね、1日2合ラーメン食ったらやばいよね。そう、ご飯をね、2合とか食べちゃう方が、まあ、太るよね、っていう体感もあるから、まあ、どっちがどっちなんて話なんだけどさ。なので、まあ、ちょっとラーメンはね、ちょこちょこと食べるかもしれないですけども、そのラーメン以外の時はね、だってラーメン食べるっつったって、週に1回か2回なもんじゃない？休みの日に食べるだけだからさ。水曜日と土曜日とかね。にラーメン1杯ずつ食べるとして、でも1日3食食べるわけよ、人間は。7日間あるわけ。21食あるわけ。21食ある中の2回なんたったラーメンが。それは許されるでしょ。って私思いますんで。なので、ラーメンはね、ちょこちょこと食べつつもね、ダイエットは意識して、やっていこうかなと思って。だから、週末のね、婚活パーティーまでにはまた62キロまで、あと 1.2 キロ、まあ、落とすような感じでね、やっていこうかなと思ってますから。で、それで、ね、ちょっと婚活パーティーに臨んでね、うん、スラッとしてるおじさん来たわってなるからさ。で、好きな食べ物何ですかって言われて、家系ラーメンですっつってね、デブかよっつってなる気がしますけどもね。まあ、そんなね、まあ、ラーメン探訪期からのね、ちょっとダイエットのお話でございますけどもね。まあ、食欲の秋。ねえ、やっぱり食べ物が美味しくなるからね。どうしても食べ過ぎちゃう。だけど、ね、やっぱり、運動するならいいよ、食べてもね。で、運動しないんだったら食べちゃダメだよね。美味しくてもね。そこはね、食欲の秋でもね、我慢せざるを得ない。というところでございますからね。食べたきゃ運動しろと。でも運動したくないからな。今ね。なんか、疲れちゃうからね。うん、ベッドで横になってたいからね、俺基本的にね、今ね。でも、ね、運動、できないからね、それじゃあね。横になってるだけじゃね。だからやっぱ食事をね、少し制限していこうかなと思ってますけどもね。まあそんなお話でございまして。で、あとはですね、今週あったお話をしていきますが、今週、 ちょっとま、展示会みたいに行ったって話したんだけど、一つね、行きたい展示会があって、で、これ何かっていうと、皆さんネトラボっていうニュースサイト、ネットニュースのサイト知ってる？まあ、かなり有名だと思うからね、皆さん知ってると思うんだけど。で、ネトラボっていうところで、一つなんか話題に上がった展示会があって、で、これね、10月7日、つい最近だよね、に、そのネトラボで取り上げられたんだけど、大まがたま展っていうのがね、取り上げられたわけ。で、これなんぞやっていうと、なんかね、全国各地から集められた約1500点のまがたまが展示されるっていうね、やつで、大まがたま展っていうのがやってるよっていうのはネットラボでね、出たわけ。でも結構前からやっててさ、8月の2日、だもう、2ヶ月ぐらい前からやってたんだけど、8月2日から10月の16日までやってるらしいのね、大まがたま展。で、場所は、大田区立、郷土博物館ってところでやってるっていうことで、で、俺、まがたま、好きなのよ。で、なんでまがたま好きかって言ったらね、もう理由は一つしかないんだけど、ブルーシードっていうね、アニメがありまして、まあ私のね、まあバイブルと言っても過言ではないアニメなんだけど、そのブルーシードっていうアニメに出てくる、そのまあモチーフというか、それがまがたまなのよね。まがたまがすごい中心になってたりするアニメでさ。だから、まがたまにすごい、なんか思いがあるのよ、私もね。で、あとはもうブルーシードグッズとかでもね、まがたまのグッズとかあるわけ。でもそのまがたまのグッズを、ちっちゃい頃っていうか中学生とか高校生の頃にね、ちょっと、買い逃しちゃって、で、結局、今になっても、ヤフオクとか、メルカリとかで、ブルーシードグッズをね、ちょっと調べて、まがたまの、グッズ、ね、出ないかな、つって。未だに、30年越しぐらいでね、ずっと、まだ囚われてるっていうね。まあ、そんななんだけども。そんなまがたま。が、まあ、1500点あるよ、ということでね。まあ、ちょっと見たいな、ということで、ちょっと友人と一緒にね、ラーメン行った帰りに、千葉のラーメン行った帰りに、ちょっと大まがたま店、行かないかって話して。で、ちょっと一緒に行くことになったんだけど。で、一応、まあ、簡単にね、このまがたま店の、まあ、概要なんだけど、さっきも言った通りね、日にちは8月2日から10月16日まで。で、月曜が休みかな。で、朝は9時から夜は17時までやってて、入場料は200円。もう安いんだよね、本当にね。その、大田区立郷土博物館がやってるぐらいだから、その、なんだろうな、お金をね、取ろうっていうような感じの、やつじゃなくて、本当にみんなに見てもらおうっていう感じの、その、展示会なんだよね。だから200円とかで入れるの、大人は。子供は100円かな？そのぐらい安くて。大人でも200円。しかも、入場するとね、カードがもらえるんだけど、全12種類だかの、まがたまカードってなるんだけど、まがたまカード聞いたことねえぞって思うんだけど、ね、その、会場でしかもらえないね、カードがあって。まがたまカード。で、これももらえますよと。もう、すごいよね。1500点のまがたまが見れて、で、まがたまカードまでもらえて200円なんだって。 もう激安なわけよ。で、行ったわけ。したらさ、こういうところの博物館の、なんだろう、あの、人の入りってさ、そんな多い人数じゃないと思うのよ。例えば、ね、大々的にやってるようなさ、例えばなんか世界のね、すごい有名な絵画をね、あの、日本に持ってきてとかさ、ゴッホのね、そういう展示会とかさ、そういうのもないし、なんかね、庵野秀明展とかさ、そういうね、新国立美術館でなんかやりますとか、そういうんじゃなくて、本当にあの、区のやっている、ちっちゃいっつってもまあ、そんな大きい規模じゃない、博物館での展示会、なわけ、これは。だから、人とかがそんなに来るかっていうと、そんな来ないような展示会なわけよ。だからこそ200円だったりとかもするし、っていうところだと思うんだけど、やっぱその、ネトラボで取り上げられたっていうのがあったと思うんだけど、めちゃめちゃ人来てて、まあ、めちゃめちゃって表現もあれだけど、その、ねえ、郷土博物館の規模に対して考えるともう結構人来てるなって感じなんだけど、ほんとおじいちゃんとかおばあちゃんとかちっちゃい子供とかが来るような博物館なんですよ、このね、区でやってるところだから、郷土博物館だからさ、なんだけどやっぱりそのね、ネット記事の効果はでかかったらしくて、俺が並び始めた時に、もう前に、その、何人ぐらい ?10 人ぐらいかな、並んでて、本来、ガラガラだと思うんだよね。8月から始まってたけど、10人とか多分並んでたことってないと思うんだよね。順番待ちで。わかんないけどね。その、まあ、休みの日とかだったらまたワンチャンあったかもしんないけど、でも多分そういう規模の展示じゃないと思うんだよねと思って、てかそもそも知らなかったしね、みんなね、多分。でそこで知ることになったんで、みんなでネットラボで、したら人が殺到したんだろうねっていう感じがしてさ、で 10番目ぐらい並んで、そしたらさ、その後ろにさ、すぐ列ができてさ、20人、30人ぐらいかな、並んでて。もうなんかその、運営しているさ、スタッフの人もさ、そんなあんま想定してないぐらい、多分混んでると思うんだよね。だから多分大変そうだなぁ、なんて思いながら。でもね、これがきっかけで、いろんな人がね、この展示見に来てくれてるってのはすごいいいことだなぁと思ってさ。で、私もね、やってるの知らなかったからさ。だからこれでね、ネットラボで知れてね、行けることになってよかったなぁと思ってさ。で、行ってきまして、ね、展示見てきましたよ。令和4年度特別展、大まがたま展つってね、全国各地のまがたま、約1500点が大集結つってね。すごいね、ほんとね。で、これ見たんだけど、なんかさ、みんなすげえじっくり見てんのよ。その、解説とかもね、すごい、貼ってあるんだけど、解説の文章とかが結構、文字も多くて、みんなそれしっかり読んでて、で、しっかり展示されているまがたまを見て、みたいな感じでね、回ってるから、俺、まあ、いろんなね、そういう、博物館とかさ、行ったことあるけど、こんなにゆっくり展示を見てる、人たち、その会場、初めてだなと思って。言うぐらい、めっ ちゃゆっくり進んでんのよ。俺もゆっくり結構見たいタイプだけど、ここまでゆっくりじゃなくていいよっていうぐらいゆっくり進むわけ。でもまあなんかね、人の流れをね、ぶった切ってね、スイスイ行っちゃうのもまたあれかなと思って、その流れに身を任せてね、ゆっくり行ったんだけど。で、そこで少しずつね、まがたまの知識がね、入っていくわけ。で、まあ、いろんなまがたまがあるんだけど、なんだろうね、まがたまってね。みんな、まがたまそんな詳しいのかな？ちょっとわかんないかもしれないけど。で、まがたまっていろんなのあるんだけど、一番印象的だったのは、長寿頭まがたまっていうのが あるんだって。これは、結構品質のいい、翡翠の、まがたまで、さらに、なんかその、まがたまってさ、まあ、数字の9みたいなね、感じの形しててさ、で、9のその穴開いてるところあるんじゃない？なんか糸とか通せるところね。で、その糸とか通せるところの穴のところから、その、線が入るのよ。で、この線が入ってるのが、長寿頭まがたまなのね。だから、いい翡翠のものを使っていて、高品質なね、まがたまかつ、その穴開いてるところから線がね、2本かな。出てるのが、長寿頭まがたま。っていうのがあるらしくて、そういうのがあるんだ、つって。で、他にも、まあ、いろんなのあんのよ。例えばなんか、北部九州系のまがたまとかね。なんだそれ、なんとか系とかあんのよ。なんか関東系とかね。なんとか系とかって。なんか家系ラーメンみたいだなと思ってさ。なんとか系とか言われるとね、と思って。でもなんか、いろんなの見てると、なんか、時代によってね、やっぱその、縄文時代とか弥生時代とか、その頃からまがたまがったりとか。で、ね、時代によって、作るまがたまの、その、材質が違ったりとかね。そうやって翡翠で作ってる時期もあれば、土で作ってる時期もあったりとか、それこそガラスで作る時代もあったりとかね。いろんな時代があってさ。で、まがたま見てさ、なるほどなぁと思って。っていうね、話でさ、まがたま、俺も昔ね、まがたま作りたいなって思った時期があったのよ。このラジオでもちょっと喋ったかもしんないけど。まがたまを、ワークショップとかでまがたま作りのワークショップとかねえかなって探したことあったんだけど、なんかなくてさ、でも、まがたま作ってみたいなーなんてね、思いがちょっとあったから、今回、こうやってまがたまの展示見てさ、うん、やっぱり一回まがたま作ってみたいよなと思って、自分で。作り方全くわかんないけどさ。でも、俺が綺麗だなーと思うまがたまは、やっぱブルーシードに出てくるようなまがたま、青い。その青くしみたまっていうさ、その、青いまがたまね。が、やっぱかっこいいなって思うからさ。そうするとね、なんかあれはね、色的には、なんだろうね。ガラスなのかな？多分。俺が見る限りガラスでできてるっぽい曲がったまの色してんだよね。ブルーシードの曲がったまって。なので、ちょっともうタイミングがあればなんだけどもね。でもガラスってどうやって作るんだろうって、まだ石だったらさ、削ったりとかね、ヤスリでなんとかしたりとかさ、わかるけどさ、ガラスだと、やっぱりそういうなんか、型があって、型に流し込んで作ったりするらしいのよ。そんなのね、できないもんね、家でね。家でガラス溶かして、ガラスのなんか型にはめ込んでとかね、やってたらなかなかだもんね、と思って。だから、ちょっとね、 どんな勾玉がね、個人で作れるかどうかわかんないけど、まあ、ちょっとなんか調べて、勾玉作成体験会あったらね、参加したいなと思いましたけどもね。で、そんなんでさ、一通り見まして。で、勾玉、ね、すごいなぁなんて思って。なんか小餅勾玉とかってね。いろんな知らない勾玉がね、いっぱいあってさ。で、このな、いろんな名称があったりとかね、その系統があったりとかするんだと思って。だから、なんか、ね、ちょっと勾玉についていろいろ調べてね、勾玉博士にもね、なりたいよね。そういう意味ではね。これ見た瞬間に、これなんとか勾玉じゃん、つって。どこどこ地域の出土したやつでしょみたいな。いうぐらいね、勾玉詳しくなったら面白いなってちょっと思ったんだけど。勾玉クイズ。ね。勾玉検定とかあったらね、いいよね。なかったら作りゃいいんかね、勾玉検定。で、このぐらいの知識あったらね、3級ですとかね。やったら意外といい気するけどもね、勾玉検定の主催、やったら、ね、ちょっとワンチャン面白いことはね、できるかもしんないですけど。まあ、そんな、ね、ちょっと勾玉についていろいろね、勉強できてさ、いい機会だったなと思って。で、勾玉カード、なんだけど、最初ね、展示を見る前にね、そのチケット買った時に、勾玉カードじゃあ、お好きなの選んでくださいねって言われるの。で、勾玉カードをね、その勾玉の知識が入る前にもらっちゃったのよ。で、スタッフの人は、見た後に好きなの選んでもいいですよって言ったんだけど、まあでも、言ってもなぁと思って。どれでもね、いいんじゃないかと思ってさ、そんな、勾玉そんなね、見た目がちょっと違うぐらいだろうとか思ったんだけど。で、見た目でね、まあ、一番人気のカードと、これ一番人気のカードが、東京都大田区から出土されたね、勾玉のカードで、これがカードのナンバーワンってやつで、結構これがなくなってたわけ。だからこれちょっと欲しいなと思って、これもらって、あと友人が、好きなの、ね、友人の分もくれるっていうから、ね、別に友人そこまで勾玉に対してね、思い入れがあるわけではないから、つって。だから好きなのね、いいよ、選んで、って言われて。で、もう一個は、そのガラス製の勾玉、そのブルーシードみたいなね、本当に勾玉があったから、それを、選んだのね、そのカード。これナンバー12のカードで、京都府京丹後市で出土されたガラス製の勾玉。で、これがあってさ。で、この二つのね、カードを選んだんだけど、展示を全部見てさ、一周回った後で、これ勾玉カードを選ぶってなったら、もう絶対、長字頭勾玉選ぶよな、っていう感じだったわけよ。だから、やっぱりね、知識が入る前と後ではね、選ぶね、カードが変わるよねっていう、そういうのがあったんで、ぜひ皆さん、この大勾玉展ね、もうちょっとあんまりもう、ね、日数ももう残ってないけども、10月の16日までやってますから、まだ1週間ぐらいあるからね、タイミングもし合う人がいたらね、ちょっと行った時にはですね、一通り展示を見た後に、カードもらいましょう。全12種類カードあるからね、勾玉カード。俺もあと、ね、10回行かないとコンプリートできないからな、このカードな。10回は行けないもんな、さすがにな。大田区まで行くの。ね、ちょっとだるいなって思うし。ねえ、でもまあまあ、そんなんで。まあ、勾玉カードはね、もうこれ以上俺も手入んないと思いますけども、皆さんもし行く機会があったらね、 長寿かしらマガタマ、ぜひこれをねゲットしていただきたいねって思いますけどもね。やっぱ一番特別な、なんかその、なんだろうね、価値のあるというかね、マガタマっていう感じするよね、長寿頭マガタマね、うん。ぜひ覚えていってください。長寿頭マガタマ。そんなマガタマがあるんだよってことがね、まあまあ一つ知識のね、ところにでも入れていただければというところでございますけども。まあそんな感じのね、今週でございました。ね、ラーメン食って、マガタマ見て、みたいなね、感じのね、生活しておりました。じゃあ、お便りとかもね、いただいてますから、お便りもね、ちょっと読んでいきましょうか。ね。ここ最近、いろいろともらっていたけどもね、ちょっと読めていなかったんで、読んでいきたいと思います。お便り。ラジオネーム、どうも僕ですさん。先日、東京に行った際、池袋にある、油楽堂に行きました。油に楽って書いて道ね、油楽堂に行きました。ラジオの中でも何度も登場する油そばですが、自分は油そば童貞であり、初めては池袋の某店でとの思いから今回チャレンジしてみました。武蔵野油学会との揉め事から本流とは異なるかもしれませんが、感想をお伝えします。おじさんにはあの油はきついというのが第一印象ですが、日を置くとまた食べたくなる中毒にかかりました。うどんのような太麺とか言われ、苦味がマッチして、うどんのような太麺と貝割れの苦味がマッチして、とても美味しかったです。ところでパルさんはあの油には耐性があるのでしょうか？また油そばの独特な食べ方があるのでしょうか？次回参考にさせてください。よろしくお願いいたします。っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いいね。油楽堂。まあ、油楽堂がいいわけじゃないんだけど。油楽堂はですね、まあ、武蔵野油学会の池袋店っていうのがあったんだけど、そこが、乗っ取られたんだよね。乗っ取られたっつってのわかんないけど。いつの日か、急に武蔵野油学会の本店の方も知らないタイミングで、急にお店が油楽堂って店に変わったっていうね。そういうちょっと、まあ、乗っ取り的なものがあったんだけど、で俺も油楽堂になってから食べに行ったんだけど、味は正直あんま変わんない。武蔵野油学会、そのね、池袋店の武蔵野油学会の味は再現できてたね。若干違うと思うよ。麺とかも違うところの麺使うことになっただろうし、そういうスープとかね、全部、その武蔵野油学会からの提供するものはなくなったわけなんだけど、それでも、やっぱ味再現できてたよ。油楽堂。っていうことで、まあまあそんなに大きく外れたものでもないね、そんな油そばなんだけど、あの油ね、あの耐性があるのでしょうかという話なんだけど、耐性はあるね。本当に美味しいと感じるもんね。でお腹もくださないし、ジローとか食べるとね、お腹下すんだけどね。油そばはね、お腹下さないんだよね、俺ね。美味しいなぁと思って。いいんだよね、あれがね、本当に。そんなに、油そばで使ってる油って、そんな重たくないんだよね、油が。っていう、俺は勝手な印象なんだけど。いろんな、ね、油そばあるけども。そんな重くないね、どこもね。まあ、逆に武蔵野油学会とかが一番重たいっちゃ重たいかもしれない。ちょっともったりとした醤油と油がね、絡んでるから、少し重たいなって感じするかもしれないけど、もう全然、ね、パクパクいけるし。で、やっぱりね、その貝割れがいいんだよね。貝割れが本当に、貝割れが乗っている食品に、外れなしと。 私思ってるんですけど。ねえ、本当にカイワレが逆に乗ってない食品は外れだと思ってるぐらいだからね。もうそのぐらいこの油そばにカイワレはもう切っては切れない存在っていうぐらい美味しくて。だからね。で、あと油そばの独特な食べ方っていうのは特に俺はなくて、まあお店がね推奨する食べ方あると思うんだけど、いろいろね、ある店はやっぱり最初はね混ぜて食べて、で混ぜて食べた後に、でその後ちょっと半分ぐらいまで食べたら今度は、酢を一回し、ラー油を一回し、それで食べるとかね、まあそんなのいろいろあったりとかしますけど、でも酢とラー油を入れるっていうのは結構ねある話なのかな。そんないっぱい入れないでね、ちょっとその丼一回しぐらい入れるみたいな感じで食べるのが結構主流かもしんない。ただ俺はその元の味が好きなんで、特にねそういう追加でなんか入れたりとかはしない。ニンニクとかも特に追加では入れなくて、本当にその油そばの本来の味だけを楽しめるかなと思って。なんでね、だからまあ大盛りとかね特盛りとか頼んだ時はね半分ぐらいまでその本来の味を楽しんで、後半はね酢とねラー油を入れて食べるっていうのはねいいかもしれないね。うん。またちょっと油そばがね恋しくなってまいりましたね。食べたい。油学会に行きたい。ね、そんな思いがちょっと強くなってきましたんで、もしかしたらね今週行っちゃうかもしれないななんて思うけども。でも俺には家系ラーメン食べないといけないというね使命もあるしね、難しいよね。ダイエットもしないといけないし、もうデブがダイエットってほんと無理だな、ほんとな。まあそんななんだけども、じゃあ他にもお便りいただいてます。ラジオネームサンクズさん、6年住んだマイホームかっこローンありを手放すことになりました。はい、隣人ガチャ失敗です。幸いにも売却額と残りのローンがペイできそうなのが不幸中の幸いです。ちなみに隣人はガチの投資でした。戦略的撤退です。命が大事ですからねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ隣人ガチャね、6年住んだマイホームローンありを手放すっていうね、まあそのぐらい隣人って大事だよね。隣人ガチャ失敗ってきついね、本当にね。これがその持ち家と賃貸の論争で出てくるんだよね。賃貸だったらまた引っ越せばいいじゃんなるじゃない。でも持ち家になっちゃった瞬間にそんな簡単には引っ越せなくなるよねっていうのがあって、その中で隣人ねえやべえやつが隣にいるとかね。例えばなんだろうな、深夜1時過ぎてる中に、1時過ぎてる中で大声でラジオのねなんか生配信してるとか、うるせえみたいないうやつが隣の部屋にいたりとかしたらどう？やばいでしょ。大丈夫ね、大丈夫。今ちょうどうちのね、隣の部屋はね、空いてますから。だから深夜にね、こうやってラジオやっても大丈夫なんですけど。むしろ俺が深夜にラジオやるからね、隣の家の人は、うわぁ、やべえ、隣人ガチャ失敗したっつって、引っ越ししてっちゃうかもしれないんですけども。まあ、そういうね、隣人ガチャ。だどんなのがいるかわかりませんけどもね、こうやって、夜中遅くにねラジオやってるやつもいればさ、それこそねもしかしたらその女性記名称をねずっと叫んでるような人がいたりとかね、いろんな人いると思うよ。まあだ基本的にはそういうね騒音問題っていうのは結構大きいかなと思うけどもね。それぞれさ今昔と違ってさ、その生活サイクルがさ人によって全然違うじゃない。 昔はね、昼間もちろんみんな働いて、で夜は寝るっていうね、生活だったと思うんだよね。日が出たら働いて、日が落ちたら寝ると。それがさ、本当だって深夜働いてさ、で、昼間寝てる人もいるわけじゃん。いくらでもね、そんな人がいるわけです。そしたら、きついよね。その、生活サイクルが違う人が隣に住んでたりとかしたらさ。それとか、ね、俺の時だってね、大した話じゃないかもしんないけど、うちのこの建物って、共同で使える洗濯機があるんだけど、でもこの洗濯機、普通に洗濯してさ、終わったらさ、ま、ね、部屋に干すなり、一緒に乾燥機もね、ついてるから乾燥機で回したりとか、まあ、俺はね、近くにある、コインランドリーまで行ってね、乾燥させちゃうんだけど、そっちの方が早いしね、よく乾くから。なんだけど、その、一人の住人が、ほんとなんか、洗濯機回して、回しっぱなしにしているやつです、いつも。で、回した後に、その次の日とかにね、その洗濯物を回収するんだったらいいんだけど、2、3日そのまま放置してたりとか、なんか、あと、ドア閉めるのが超うるさいとか、そんな音立てて、ドア閉めなくてもとかさ、それをさ、その、普通ドア閉めるのも一回じゃん。なんだけど、何回もドア閉めたりとか。なんかちょっとやべえやつがいたんだよね、昔ね。この建物にも。なんだけど、まあそいつもね、もういなくなり、今平和なね、私生活できてますけども。とかそういうのもあったからね。だから、隣人ガチャはね、ほんと大事だよね。それがさ、まださ、今言ったようなぐらいのね、ものだったら、可愛いもんですけど、ねえ、この、ラジオネームサンクズさんの、ところのね、隣の方はね、まあ、ガチでやばかったと。命が大事ですからねっていうぐらいの人が隣に住んでた。じゃあ、危ないよね。でもよかったよね。その、売却額と残りのローンがペイできそうなの、ねえ、が不幸中の幸いです。ね、それ良かったよね、ほんとね。これローンだけ残っちゃうみたいな感じだったらね、あれだったけども。まあ、時期も時期で。まあもうちょっと前のタイミングだったら、逆にプラスでね、売れたんかもしれないですけども。でもまだね、その下がりきってるわけではない。ね、その今でもまだ上がってるところは上がってるからね、そういう、マイホーム、ね。そういう物件は。だから良かったよね。ペイできそうでね。まあだから、こういう体験をすると、賃貸でもいいかな、なっちゃうよね。マイホームのは絶対いいんだけどね。だって、なんだかんだね、俺が一人暮らししてさ、こんな部屋、狭い部屋だってさ、月にね、65,000円払うわけよ。年間で考えてよ、って。10年で考えてよ、って。で、それが20年、30年になってみてよ、って。変えちゃうんだから。マイホームをさ。ね、それ考えたら賃貸ってなんじゃいなって思うんだけど。でもな、やっぱ、隣の人が、ね、どんな人が住んでるかとか、隣の人がね、引っ越してね、で、新しい人が入ってきたらやべえやつ入ってきちゃったとかね。そういうので全部変わっちゃうからね。だからマイホーム怖いよね。マンションとかは特にね。一戸建ては一戸建てでね、その、周りの、なんだろう、その地域の人たちとのね、その、町内会みたいなのあるわけじゃない。それもまためんどくさいだろうしね。どこで暮らすのもね、なんかめんどくさいね。 なんて思うけどもね。まあちょっと、まあ今回はね、しょうがない。隣人ガチャ、大事だねっていうところで。だからもう、物件を探しに行くタイミングでね、賃貸とかだったら、隣の人大丈夫かなみたいなね。そういうのはね、よくチェックするとかね、いいよねって話だね、ほんとね。大事。隣人。ねえ。隣人で、本当に毎日のストレス変わるからね。ほんとなんか大事にしていった方がいいところなんでね。まあ、戦略的撤退でできてね。よかったですね、ほんとね。まあ、そんなお便りでございました。ありがとうございます。じゃあ他のいただいてるお便りなんですけども、ラジオネーム。ラジオネーム、ひろちゃんさん。パルさんこんばんは。女性記名称を叫ぶ自転車少年に遭遇してみたいですが、固有名詞をお願いします。やっぱり、まる子でしょうか。今時埼玉にもそんな少年いませんよ。日本は平和ですねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まる子ではねなく、おがついてましたね最初にね。うん、そのおちんこ的なね感じで女性器をね喋っていましたけどもね、本当日本は平和だね。そんなやばいもんね、多分ね、海外で女性器名称をね歌いながらチャリこいてたら捕まるもんね、多分ね。日本だけだよそんなのね。大丈夫なの。楽しそうに歌いながら、いい平和な国だよ本当に。美しい国だよ。そういう意味ではね本当に。で埼玉でもいなかったか。東京にもいないけどな。たまたま結構いいとこ住んでんだけどな俺が土地的には。そこでそんなの遭遇するとは思わなかったけどな。まあまあね。日本が平和なのはね、ほんと素晴らしいね。うん、ありがたいわ。ほんとに。まあまたね、いつか、その、少年だったのかな？青年というかね。うん、青年か。結構いい歳してると思うんだけど、20代後半とかね、年齢いってると思うんだけどさ。まあそんな人もね、うん、幸せに暮らせる地域でね、私、生活できてね。こんなに幸せなことないですよ。ね、ありがとうございました。じゃあ、あといただきましたお便り。ラジオネーム、ひろちゃんさん。えなこ大好きなパルさん、こんばんは。こんばんは。昨日の熱湯 M リーグって、テレ朝系でやっている番組見ましたか？えなこがゲストに出てたんですけど、コスプレめちゃくちゃ可愛かったですよ。猫耳つけた巫女さんみたいな感じでした。パルさんの感想が聞きたいんで、まだ見てなかったらぜひチェックしてみてください。アベマ TV で無料で見れますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。私このお便りもらってからね、すぐにちょっと調べたんですけど、ちょっとなんか見つからなくて、その前にやってた M リーグの番組に出ているえなこのやつは見たんだけど、その時はなんかチャイナドレスみたいな服装で参戦してたんだけど、参戦っていうかその番組出てたんだけど、またこれも良かったよね。えなこりん、えなこりんは可愛いな、本当にね、すごいよねコスプレ。どのコスプレもだ、コスプレじゃないんだよ。えなこはコスプレしなくても可愛いんだから。おまけでコスプレついてるだけだからね。でも本当に、いいですよね、えなこ。俺も YouTube チャンネルもね、チャンネル登録したからね。まあ、最近のね、本当に、ハマっている女性、有名人、やっぱりえなこ筆頭にね、ちょっとね、本当なんか 最近はいいね、女性が多くなってきたからね。ありがたい話だね、ほんとね。インスタもね、えなこりんのインスタはね、フォローしてますから。いいね、と思ってね。ぜひ、皆さん、あんまりえなこりんのこと知らなかったらね、ぜひちょっとチェックしてください。可愛いんで。ね。まあ、俺もね、ちょっと、ネット M リーグ。で、ちょっと、あんまりチェックできなかったんだけど、その、猫耳つけた巫女さんみたいな格好のね、えなこりんまだ見てないんで。これをちょっとね、近々見たいと思いますから。まあ、どんな格好しても可愛いからな、えなこりんはな。まあちょっとおすすめなね、お人でございますけどもね。まあそんなね、お便りでございました。ありがとうございます。では、あといただいているお便りが、ラジオネーム、こちら、どうも僕ですさん。ツイッターで、大崎までしか帰れねえのかこれとツイートしていましたが、自宅まで歩いて帰られたのでしょうか。長時間歩いて帰るパルさんを想像して、多分大声で女性記名称を歌にして帰ってるんだろうなと考えていましたっていうね、お答えが来ました。ありがとうございます。そうね、俺がね、俺が深夜にね、長時間歩いて女性記名称をね、歌にしていたわけではないんですけども、そう、なんかね、これ先々週あったお話なんだけど、いや、久しぶりにね、飲み会があったの。いつ以来だろうね。前に焼肉を食べに行ったんだけど、秋葉原のね、美味しい肉食ってんなーって感じのする焼肉屋があって、で、そこで焼肉食べながら酒飲んで、その後二次会で酒飲んでみたいなぐらいの、それが何ヶ月前だ、2ヶ月前、3ヶ月ぐらい前かな、にあったんだけど、それ以来だね。まあ、同じメンツで、飲み行くことになりまして。で、結構飲んだんだよね。酒豪っていうか、もうザルなんだよね、みんなね。飲みすぎなのよ、本当に。もうちょっとセーブするか、なんか、した方がいいよっていうぐらい、めっちゃ飲むのよ。で、結局、お会計も、そんな飲むからさ、2時間、3時間ぐらいなんだけど、一人9000円とか言っててさ、いや、飲みすぎだろうと思って。日本酒、ね、ばっかばっか飲むからさ、いや、もうそんなダメだよと思って。ね、もう飲み放題とかにも今度からもしないとダメだなって思うぐらい飲むんだけど、みんな。まあね、楽しい時間だし、美味しいね、料理と美味しいお酒とさ、まあだから、いいんだけど、でも9000円はちょっとやりすぎだぞって思いながらさ。で、まあ楽しい時間を過ごしてさ、で、酒飲んで。で、楽しいついでに、じゃあその後カラオケ行こうかってなっちゃってさ。で、カラオケ行ってさ、終電までカラオケっつって。で、もう終電の時間来ちゃうからっつってね。じゃあみんなで、じゃあカラオケ終わって、で、電車乗ろうっつって。で、電車乗ってさ、それぞれね、帰ってくわけなんだけど。で、俺とかは別にね、渋谷で降りれればいいからさ、山手線乗って。で、渋谷まで行こうと思ったわけ。したらさ、残念なことに渋谷まで行かない電車でさ、終電の山手線で大崎って駅で止まっちゃうっていうね、やつで。まあ、大崎ってさ、渋谷から結構遠いんだよね。大崎、五反田、目黒、大崎、五反田、目黒、恵比寿、いや、もっとあるよね。目黒、恵比寿、渋谷、もうちょっとなんか歩きしますけど。ね、パッとわかりませんけど、まあまあ、 結構あるんだよね、距離は。渋谷まで。でも大崎までしか行かないっていうからさ、そこで降りてさ、で、夜中の0時35分ぐらいかな、に、大崎駅に佇んでさ、どうしようと。こっからタクシーで帰んのもなぁと思って、さっき9000円払ってるしなぁと思ってさ、ね、飲みで9000円払っちゃってるし、タクシーで帰ったらね、何千円かかるかわからんしと思って。多分お財布の中に200円ぐらいしか入ってないしと思って。どうしよっかなぁと思って。歩くかぁと思って。で、歩いて歩いて歩いて歩いて、2時間半ぐらい歩いたね。ちょうど3時ぐらいまで歩いて、で、なんとか家着いて。っていう感じ。だから大崎から渋谷までね、まあ、2時間半ぐらいかけて歩いて帰りましたって話なんだけど。でもその間、なんか、歩けば歩くほどさ、やっぱなんか、エネルギーが必要じゃん。だから途中でさ、コンビニ寄って、パン買って、パン買って食べては歩いて、パン買っては食べては歩いてを繰り返して、その深夜のね、2時間半の間に、コンビニでパン6個ぐらい買ってたからね。でもさ、もう食べないとさ、動けなくて。食べると動けるんだよなと思って。それもあってまた太ってきたんだろうなと思って。だって、ね、コンビニのパンなんてカロリーの塊じゃん、なのさ。それをさ、もうしこたま飲んだ後、ね、飯食って飲んでるんだからさ、その後にパン6つ食ってんだからね。そりゃ太るよ、っていう話もあったんですけどもね。まあ、そんな、ね、お話で。でもまあ2時間半歩いたからね、まあカロリーの方も結構消費されたから、まあプラマイゼロかなと。ねえ、そんなにプラマイゼロならないかな、カロリーの消費はな。パン1個分とかだろうな、2時間半歩いてもね。まあそんなもんでしょうというところで。まあそんな回がありましたって話だね。じゃああと、今日他に喋りたかったこととかもいろいろあるんで、これちょっと読んで、お話ししていこうと思うんですけど。ですね、他今週話したかったことは、これは、今度、10月28日なんだけど、とある T シャツが発売されるんだけど。これ何かっていうと、俺が好きな T シャツの、なんていうの、メーカーっていうの、グラニフっていうね、T シャツ屋さんがあるんだけど、ここと、YouTuber のね、ラーメン系 YouTuber のすする TV がコラボするのね。で、そこに人気ラーメン店もコラボするのよ。で、ここに出てくるラーメン屋さんっていうのが、さっきちょっと名前出た、裏武蔵屋っていうお店がね、コラボするんだって。あとは、うちの近く、まあ、近くつっても、まあ、ちょっと歩くけど、千里眼っていうね、二郎系インスパイアの店があるんだけど。で、この辺のお店がね、グラニフとコラボすんのよ。すごいよね、と思って。だから10月28日発売なんで、ちょっと裏武蔵屋の T シャツとかあったら、かっこいいからなと思って。欲しいと思って。で、まあ、そんな話。ちょっとね、発売されたタイミングでね、まあ、でも正直誰が買うんだって思うんだけどさ、まだね、千里眼とかはわかるのよ。コンビニとかでね、そのカップラーメンとかになったりとかもするからさ、そのぐらいの知名度があるわけ、千里眼って。だから、まあ、知る人ぞ知るかもしれないけども、でもラーメン好きだったら聞いたことはあるっていうね。あと YouTube でも結構取り上げられたりとかするし、江頭2時50分さんのね、江頭ちゃんのチャンネルとかでも出たりとかするから、 千里眼は結構有名っちゃ有名な部類なんだけど、裏武蔵屋って誰が知ってんのって話なんだよね。その武蔵屋自体はね、いろんなところにあるから、あ、家系のラーメンで武蔵屋ってあるよねぐらいの知識はね、ある人はあるかもしんないけど、でもそれすらも少ないと思うんだけど、その中で裏武蔵屋、西千葉にある武蔵屋を買い取ってね、独自のね、なんかその味に変えて、裏の武蔵屋をね、その運営してるっていう、そんなの誰も知らないじゃん。その家系ラーメンが好きな人の中だって一部だと思うんだよね、知ってる人って。美味しいよ本当に、チー油の具合とかもすごくいいし、裏武蔵屋は俺もう一回食いたいなってすげえ思ってるから、裏武蔵屋はいいんだけど、おすすめなんだけど、俺のねその五大家系ラーメンの中に入ってくるんだけど、裏武蔵屋は。だけどそんな知らないよって思うんだよね。家系ラーメン推してる俺が言うんだから間違いないぐらい、そんな有名ではないんだよ。だからそことよく人気ラーメン店とはいえね、コラボしたなと思って、どんだけ売れるんだろうなと思って、その T シャツもね。だってまず裏武蔵屋を知ってる人たちがいるわけじゃん。でその中から裏武蔵屋に行ってラーメンを食べる人っているわけじゃん。でさらにそこからグラニフと裏武蔵屋がコラボするんだっていうことを知る人がいるじゃん。で、そこからさらに、そのじゃあ T シャツを買おうっていう人がいるわけじゃん。いや、何人だよって話なんだよね。だから100枚売れればいいぐらいの感じなのかなって思っちゃうぐらい。だって、ねえ、そういう感じだよね。まあ、俺は買うけどもさ、1枚。ねえ、だからちょっと、それもちょっと楽しみだなって思って。10月28日発売でございます。で、あとはですね、他のお話だと、明日、10月12日の火曜日、おそらく21時からかな。伊集院光さん、またYouTube ライブでね、トークライブをします。なので、もしよろしければ、皆さん、ね、また、ラジオのね、その昔の、日本放送とかの、ラジオの話、多分、オーデカナイトとかのね、話が多分、主流になるのかな、来週は。っていう話なので、よかったら、まだチケット制とかではなくて、普通にフリーで見れて、で投げ銭をねして、でまあ、そのなんていうの、まあ、チケット代とするというかいう話らしいので、まあ普通にチケット代払わなくてもね、投げ銭もしなくても普通に見れるんで、タダで。まあよかったら、まあその次からはですねチケット制になりそうなんで、今回がラストのね、まあ言ったらまあフリーで見れるトークライブなので、まあ、もしよろしければ。ね、12日火曜日21時から、伊集院さんのトークライブね、アーカイブとか残んないからね、ちょっと生で見るしかないって話なんだけど、相当前回の第1弾面白かったから、第2弾もね、これは楽しみですね、って話でございますね。で、あとはですね、他、職場で、ストレスチェックっていうのをさ、してくださいっていう風になんか言われて、皆さんやってますか、そういうの。なんかね、ウェブ上でできるやつあるじゃない、なんかで職場からさね、今月までに、今月中にストレスチェックのやつをウェブ上でやっといてくださいねみたいに言われるわけ。 で、めんどくさいななんて思いながらさ、やったわけ。ストレスチェックでマックスだったからね。そりゃそうなのよ。その、毎日疲れてるとか、疲れが取れないとか、イライラしてるとか、怒りっぽいとかさ、なんかいろいろあるんだけど、ここ、項目が。でもその、なんか、疲れちゃってるところがさ、全部マックス選んじゃってさ、ちょっと悪い数字が出ちゃったんだよね。でもさ、そのメンタル的に来てるのもあるかもしんないけど、肉体的にも来てるじゃない。それはさ、仕事が辛いっていうのもあるけど、もう歳なんだよね、普通に。40超えたおじさんは不健康なんだよ。だから毎日疲れてるし、疲れ取れないし、ねえ、なんか、不安だし、もうおじさんなんだから不安だよ、そりゃね。とかさ、だからなんか、ただただストレスだけのね、結果ではないなと思うんだけど。まあそんなんでストレスチェックがね、あんまりいい数値ではなかったって話なんだけどさ。まあかといってね、まあ産業医とかが出てきてもね、産業医なんてね、なんでもないからね、なんか、そうですか、ってね。まあ、様子見てみましょうか、しか言わないんだから、あの人たちね。だから、もう何でもないんだけど、産業医。ね、お話ししてもね、意味ないんだけどさ。でまあまあ、ちょっとね、体、第一ですからね。ちょっと、まあ、疲れがなかなか取れない日々ですけども。なんとかね、マッサージとか行ってね、疲れを取って。で、毎日にね、なんか、張りのある生活。あとは、だから、婚活パーティーとか行ってね。ちょっと女性と触れ合う機会を増やして、ウキウキする毎日をね、過ごせばまたストレスもね、変わってくるかなと思うから。まあ、そんな、ところがありましたって話だね。で、あとは、他はね、またなんか日付的なやつだけど、10月13日まで。ワンピース。の漫画、無料で公開してますよ、なんていうね、期間がありますけど、306話から440話まで、ね、10月13日までなんだけど、私、まだ306話から1話も見ておりません。これ無理だよ。140話近くあるでしょ？ 140 話近くを、もう今日はもうね、10月11日になっちゃったから。だから、12日、13日。まあ、今日はさすがにもう読めないからね。家帰ってきてからでもあれだけど。まあだからほぼ、まあ、水曜日が休みだから。だからこの日1日読めるけど、140話1日で読めるかな、俺ワンピース。朝から晩までワンピース漬けだよ、完全にこれね。読むとしたら。まあ、まあそれもいいかもしんないけどもね。結構、ワンピースってバトルが多いようでさ、会話多いんだよね、意外と。文字が結構ちっちゃいんだよね。結構読まないといけなくて。だから、ね、ちょっとワンピースもね、ちょっと読まないといけないな、なんていうところ。あとは、今週あった話としては、本名ラジオ。っていうのがあるんだけど。まあ、本名はね、別に俺の口から言ったことないんだけどもさ、まあ、調べればわかるんだけど、ネガティブ人間改造計画っていうね、ラジオがあるの。これ本名でやってたやつなんだけど。で、これ、どうしようかなと思って。で、まあ毎年ね、そのアーカイブを残しておくのに、まあもちろんサーバー代とかかかったりとかさ、するわけだから。それにね、ちょっと維持費ってのがあって、更新料かかるわけよ。で、どうしようかなと思って、別に本名ラジオもうさ、誰も聞いてないだろうし、 で、会ったところでね、なんでもないしなと思ってさ、どうしようかなと思ったんだけど、でもまだわかんないしなと思って。何がわかんないんだかよくわかんないんだけど、何があるかわかんないから、ね、消しちゃったらもう消えちゃうからさ。だから、まあ残しておこうかなと思って。そんなんで、ネガティブ人間改造計画、今年も更新しまして、もう結構更新してるよね、何年もね。まあそんなわけで、今年がラストイヤーかもしれません。なので、もし気になる方いらっしゃったら、ネガティブ人間改造計画で、ね、調べると出てくるんで、まあ、今年いっぱいっていうか、これから1年間、聞けると思うんで、よかったら、ね、聞いといてください。その後はもうね、聞けなくなっちゃうと思うんで。まあ、そんな話。あとは、またちょっと日付、まあ、今日からか。10月11日、全国旅行支援割、全国旅行割。これが始まりますね。なんかすごいよね。全国旅行割ね。俺もね、あんま詳しくないんだけどさ、10月11日から、なんかね、都内だとさ、都民割と一緒に使えるみたいなね、話も出てたりするけどさ、なんか割引率とかはね、全国の旅行支援で 40% 割引とかね、話だし、なんか割引上限額も、8000円とか、交通付き旅行商品とかは8000円とかだから、すごいよね。で、日帰りとかでも5000円とか、上限でも、なんかね、割引されるとかさ。で、さらにクーポンがつくみたいなさ。平日とかの旅行だと3000円のクーポンつくとか。なんかすごい、ね、前の GoTo トラベルみたいなね、感じよりもさらにお得っぽいから、こないだね、俺、仙台旅行行ったけど、ちょっと、このタイミングでね、他行ってもいいよね。軽く。もう一回仙台行ってもいいぐらいだね。そういう意味ではね。新幹線で行けるんだったら行きたいな。もう、ちょっと、夜行バスはもうしんどいんでね。夜行バスはもう使いたくないんだけど、だからもう飛行機か、新幹線か。それで安く行けるんだったらね、40% 割引で行けるんだったら、ちょっとまた旅行もね、行きたいなと。1万円ぐらいでね、また貧乏旅行すんのかって話なんだけど。往復で1万円ぐらいでね、なんかどっか行けるんだったら、行きたいなと思って。仙台もね、40% 割引になればね、全然1万円以内でね、行けるもんね。行って帰ってこれるもんね、と思って。安くね、頑張れば。いや、そんなね、ところでございましたけども。まあ、そんなのが始まりますってのがね、今日から。10月11日から始まりますからね。なんかうまく使ってね、せっかくだから、なんか楽しみたいよね、と思うし。で、あと最後。ね、これお話しして終わりますけど、これ本当に気になる人しか気にならないと思うんだけど、ちょっとびっくりしたのこのニュース。ホワイトハウスコックスが2022年の末で事業廃止するんだって。誰も興味ないと思うんだけど、ホワイトハウスコックスっていう革製品のメーカー、ブランドがあるんだけど、俺は結構ずっと憧れてたブランドなの、これが。よくユナイテッドアローズとかのお店とかにお財布とか売ってると思うんだけど、あそこで売ってるのが大体ホワイトハウスコックスなのね。で、今一つの憧れ、じゃあ憧れではあってさ、まあ、いつか俺をホワイトハウスコックスの 財布とかね、持てたらいいなと思って。持ちたいなと思ったわけ。でも、正直機能的なところで、俺結構カード類が多くて、で、カードが多く収納できる財布が、いいんだよね。で、今の財布は結構カード収納が、すごい多めの財布で、なんだけど、もうこんなご時世だからさ、そういうカードとかもさ、もうアプリで大体済むじゃない？だから、ホワイトハウスコックスのね、お財布もカードをちょっと入れるところはあんま少ないけども、まあ、使っていけるんじゃないかななんて思っていた矢先、ね、2022年の末で、事業廃止と、いうことなんですよ。もう憧れだったね。いつか、そういうなんかハイブランドとかっていうよりも全然憧れ。ね、なんかビトンの財布とかさ、グッチの財布とかそういうんじゃないのよ。ホワイトハウスコックスの財布なのよ、俺はね。だからさ、そういう憧れの財布がさ、これ、買えないで終わっちゃうんかと思って。で、発表があったからさ、ちょっとね、その後、ユナイテッドアローズ行ってさ、まだ普通に売ってんのかなと思って見に行ったら売ってるんだけどさ、やっぱ高いんだよね。5万円ぐらいすんのよ。ちょっと高いじゃん。だからちょっとどうしよっかなってね、ちょっと思ったりしてるんですけど、そんなんでさ、だからちょっとホワイトハウスコックスのね、まあ財布をどうしよっかなみたいな、5万円はなかなかね、今の財政状況じゃ出せないですから、だからちょっと考えていきたいけど、まあね、自分へのご褒美、例えば来月ね、私誕生日ですけど11月15日、自分への誕生日でね、財布買うとか。今使ってる財布もね、10年ぐらい使ってんね、多分ね、下手したら。だから、まあ新しいのにね、変えてあげてもいいかななんて思ったりはすんだけど。まあそんなお話で。まあ、知ってる人は知ってるね、ブランドだと思うんで。ちょっと、そのニュース知らなかったらね、え、そうなの？って。ホワイトハウスコックスレベルで、事業を廃止しちゃうのっていう。でもなんか、その、事業を継いでくれる人がいないとか、そういうことっぽいよ。詳しくは見てないけどもね。だ後継者がいなくて、で、事業を廃止するみたいなことっぽいけどね。まあ、ちょっと真相はちょっとわかりませんけども。なんで、ちょっとね、びっくりなニュースだったなと思って。だから、まあ、今年なんとかね、まあだって財布なんてさ、10年使うじゃん、本当に。特にいいものだったらね、なおのこと。だから、1年5000円って考えればね、10年でね、5万円だから。まあいいのかなと思って。まあそんなお話でございました。じゃあそんなわけでね、今日この辺で終わるんですけども、来週は、こちら10月の17日、月曜日。また22時からね、前説はツイキャスで、本編は YouTube ライブということでね、やっていきますから、よかったらね、両方遊びに来てくれると嬉しいなというところでございますので、よろしくお願いいたします。じゃあそんなわけで、今日もね、よくわかんない話をね、もうダラダラとしてしまいましたけどもね、そういうのがいいね。うん。一週間に一回ぐらいね、こういうだらっとした時間をね、その過ごすっていうのはいいことだと思いますから。皆さんも、まあ、こういうね、なんでもない、たわいもない話。だからこそ、夜ね、寝るときに聞くと、これもう、睡眠導入剤として本当にいいんだよね、このラジオ。眠くなってくるから、聞いてると。まあ、そういう意味でもね、不眠症にも大人気のラジオということでね、やっていきたいと思いますから。ね、まあ、ね、まあ日々楽しいね、放送を心がけておりますからね。来週とかはだって、 婚活パーティー行く予定ですからね。まあ婚活パーティーこそね、パルナイトの真骨頂と言われてますから、まあぜひね、そちらはね、来週楽しみにしていただけたらと思いますからね。まあ次回もね、まあ聞いていただけたら嬉しいなというところでございます。じゃあそんなわけでね、今日も長い間ね、お時間お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。